元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書11章1節から12節と12章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ホセア書11章の学びに入りますが、11章は新しい旋律で始まります。今までは神様の民の不従順に強調点が置かれていましたが、ここでは神様の愛が強調されています。ホセア書11章の1節。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。この説は主にイスラエルの民のことを語っています。神様と民との親密な関係を明らかにしています。実際神様は次のように言っておられるのです。イスラエルの国は私の息子で、私は彼をエジプトから連れ出したのだ。彼らが素晴らしい人々で私に仕えていたからエジプトから連れ出したのではない。その時でさえ、彼らは私に仕えず、偶像礼拝をしていた。彼らの能力や優秀さのためではない。彼らには何一つそのようなものはなかった。私が彼らをエジプトから連れ出したのは、私が彼らを愛していたからだ。神様があなたを救ってくださったのも同じ理由です。愛は救いの基礎ではありませんが、救いの動機です。私たちがキリストにあって与えられている贖い、つまり主が死なれた事実の背景には、ヨハネ3章の16節にあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたという神様の一方的な愛という理由があるのです。イスラエルが若い頃、私は彼を愛したと神様は言われます。そしてさらに、私は彼をエジプトから連れ出した。それは彼がそれにふさわしかったからでも、彼が良い技を行ったからでもない。私が彼を愛していたからだというのです。マタイは福音書の中でこの説を主イエスに当てはめて次のように述べています。マタイ2章の15節。ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。この説は旧約聖書の中の言葉がどのように同時に将来にも当てはまるかという一例です。ずっと向こうのベツレヘムで生まれたあの男の子の赤ん坊は、この民と一つのものとされています。主はイスラエル人です。サマリアの女は、主がそこの井戸に来られたとき、彼女は主がイスラエル人だということを知っていました。そこで彼女は主に言いました。ヨハネ4章の9節。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。神様は主を死ぬためにこの世に送られました。そして主イエスはこの人々とご自分を一つのものとされたのです。赤ん坊の頃、主は安全のために両親に連れられてエジプトに下られました。でも神様が安全な場所からこの地の危険な場所に呼び出される時が来たのです。 主は十字架の上で死なれることによって神様の愛を実践すべき人生の舞台に移られました。それは人類のための贖いを用意されるためでした。その贖いによって人間は自分の罪が許されるという義の土台を持つことができるのです。主はご自分の民と一つのものとされ、また人類と一つにされたのです。神様の愛についてヨハネは次のように述べています。ヨハネ3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ホセア書11章に戻りますが、2節、それなのに彼らを呼べば呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。神様はカナン人や他の異教徒たちをこの地から追い出されました。なぜなら彼らはバールを礼拝していたからです。ところがヘブル人たちがこの地に入った時、彼らもまたバールを礼拝し偶像を作ったのです。ホセア書11章の3節、それでも私はエフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。神様はイスラエルを多くの違う方法で祝福されました。そして彼らを導いた優しい方法が神様の祝福だったのです。4節、私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとっては、その顎の靴子を外す者のようになり、優しくこれに食べさせてきた。神様は、私は私に仕えるようにと彼らに強制することはしなかったと言われます。神様はあなたにもご自分を押し付けることはなさいません。多くの人々は、どうして神様は今日壁を突破するようなことをなさらないんだろう、どうしてあのことやこのことをなされないんだろうと言います。神様が多くのことをどうしてなさらないのかはわかりません。神様はその理由を話してくださってはいません。この方は神様であって、私たちはただこの地上の小さな被造物に過ぎず、多くの情報は与えられていないのです。私たちはどうして神様は多くのことをなさらないのかというその質問には答えられませんが、次のことは知っています。神様はあなたに強制されることはないということです。神様があなたに与えようとしておられる唯一の帯は愛の帯です。ですから神様は言われます、私はあなたを拘束しないし強制しない。私があなたに唯一訴えるのは、私があなたを愛しているということだけだ。このことが今日神様があなたに訴えておられることです。神様はあなたの心のドアを開けるためにできる限りのことをされました。でもそこに立ち止まって、礼儀正しくドアを叩いて言われるのです。黙示録3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。神様はそこにおられます。決してドアを蹴破られるようなことはありません。無理やりに押し入って来られることもありません。あなたは神様のご愛に自らの決断によって応答しなければならないのです。愛がいつでも一番強い訴えであることは興味深いことです。あのナポレオンはキリストの愛について次のように言ったと伝えられています。シャルル・マーニュもアレキサンダー大王も、そして他の将軍たちも帝国を築き上げた。彼らは帝国を力の上に築いたが、今日イエス・キリストには何百万人という彼のために喜んで命を投げ出す人々がいる。そしてキリストは愛の上に帝国を築き上げたのだ。 それだけがあなたに対する主の訴えです。主が他の方法を使われるとは思わないでください。主はあなたを裁かれますが、愛によってのみあなたを身元に引き寄せられます。愛による以上に強い訴えをすることはできません。ホセア書11章の5節。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。イスラエルは助けを求めてエジプトに走りましたが、その時エジプトが自分の敵であることに気づきました。それからイスラエルは助けを得るためにアッシリアに走りました。しかし神様は、私はアッシリアをイスラエルの王とすると言われました。神様はイスラエルを捕囚としてアッシリアに送られたのです。ホセア書11章の6節から7節。剣はその町々で荒れ狂い、その貫抜きを立ち滅ぼし、彼らの計りごとを食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共に崇めようとはしない。ホセア書の中のここには、背信またはバックスライドという言葉が再び出てきます。ここでも後ずさりしている目牛、つまりあなたが古い荷馬車の中にその目牛を入れようとして通路を上に押して行こうとすると、単に自分の前足を突っ張り、後ろに滑り始めるあの小さな子牛の姿です。そしてあなたはまた最初からやり直さなければならないのです。それが背信、またはバックスライドの描写です。神様に耳を傾けることを拒否し、神様のもとに行くことを拒否している強情なものの姿です。ホセア書11章の8節から9節。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができようか。私の心は私の内で湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。神様はまるでジレンマに陥ってイライラしているように思います。神様は、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようかと言っておられるのです。神様は彼らを見捨てたくはないのです。神様は彼らを愛しておられます。でも彼らの罪のせいで、神様は彼らを裁かなければならないのです。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようかと書かれています。神様はキリストの死による以外には、あなたを救う方法を持ってはおられません。あなたは自分には二つか三つ違う方法がある、などと思っておられるかもしれませんが、神様は一つの方法しか持ってはおられません。ホセア書13章の4節で、私の他に救う者はいないと神様が言っておられるのですから、あなたは神様に耳を傾ける方が良いというものです。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができようかと書かれています。アデマとセボイムは神様がソドムとゴムラと共に滅ぼされた平地の町でした。神様はイスラエルに、私はあなたをあのように裁きたくはないのだと言っておられるのです。ところが神様は彼らを裁かれなくてはなりませんでした。そして今日、昔これらの町があった死海沿いの場所と同じように、サマリアは荒れ果てています。またここには、 私の心は私の内で湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しないと書かれています。言い換えればイスラエルは彼らが受けるべき当然の裁きを半分も受け取ってはいないということです。なぜなら神様が私は再びエフライムを滅ぼさないと言われているからです。神様は彼らをあがなわれ、いつの日かこの人々をあの地に戻されるのです。彼らが現在あの地に帰っていることは全くこの予言の成就ではありません。今日あの地で起こっていることを神様のせいにしないでください。でも神様はいつか必ず確かに彼らをあの地に戻されます。なぜ神様はそのようにされるのでしょうか。その理由の一つはここに書かれているように、私は神であって人ではなくあなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ないからです。このことは今日私たちが学ぶ必要のあるもう一つのことです。私たちは民主主義の中に生きており、私たちの政府は私たちのために存在し、私たちが決めたことを行うために存在すると感じています。でも神様は言われます。私は主権を持つ神である。私は誰からも責任を問われることはない。私には理事会はないし、誰かが私を職務に選ぶのでもない。私は私の好むところを行う。もしあなたが今日神様が行っておられることが気に入らないのならお気の毒ですが仕方がありません。なぜなら神様はどちらにしても神様がご自身で決められたことを行われるからです。神様にはあなたに対して責任はないのです。神様が行われることで私たちが理解することができないことがたくさんあります。でも神様は確かにあなたと私に対して責任を持ってはおられません。神様が降りてこられて私たちに報告書をお渡しになるなどということはありません。なぜならこの方は絶対的な主権を持たれる全能の神様であられ、被造物である私たちに報告をする必要はないからです。ホセア書11章の10節。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。神様は裁こうとしておられます。それはイスラエルの西の国々に対する裁きです。ホセア書11章の11節から12節。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の見告げ。私はエフライムの偽りと、イスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかしユダは、なおさまよっているが、神と共にあり、聖徒たちと共に固く立てられる。ユダからはまだ数人の良い王が南王国に出ましたが、北王国には良い王は一人もいませんでした。一部の王たちは告白はしましたが、彼らは嘘と欺きを使っていました。私たちはすべての人々を騙すことのできる時代に生きていると思います。今日のようなメディアによる洗脳の時代は今まで一度もありませんでした。でも神様を騙すことのできる人は誰もいません。神様はすべてのことをご存知です。そしていつの日か、神様は真理に従って裁かれるのです。さて、ホセア書12章の学びに入りますが、12章もイスラエルに対する神様の裁きの言葉が続きます。ホセア書12章の1節。エフライムは風を食べていき、いつも東風を追い、まやかしと暴虐とを増し加えている。彼らはアッシリアと契約を結び、エジプトへは油を送っている。 エフライムは風を食べていき、いつも東風を追い、と書かれています。これは燃えるようなアラビアの砂漠を越えて、この地に吹いてくる東風のことを言っています。神様は、私はアッシリア人たちを東風のようにこの地に来させると言っておられるのです。ホセア書12章の2節から4節。主はヤコブを罰するためにユダと言い争う。ヤコブの行いとそのなすことに応じて主は彼に報いる。彼は母の胎にいたとき兄弟を押しのけた。彼はその力で神と争った。彼は見つかりと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけた。多くの人たちはなぜ神様がご自分の御言葉の中に、ヤコブが自分の兄弟エサウのかかとを掴んだと書いておられるのか疑問に思ってきました。興味深いことには、今日医学と心理学は、人間の人生の中で最も重要な時期は、母親の胎内にいる時であると言っています。なぜなら胎の中にいる時ですら、人間の体と同時に性格が形成されるからだというのです。この赤ん坊のヤコブは、胎内で何かを明らかにし始めました。お腹の中にいた時から、自分が長子になりたかった、ということを明らかにしたのです。そのような考えは、彼の心の中に最初からあったのだという以外には、どのように説明したらよいかわかりません。彼は神様が彼を祝福することができるように、ペヌエルで彼とレスリングをされたのです。創世記32章の28節にはこのように書かれています。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。彼はどのようにして勝ったのでしょうか。彼がより優秀なレスラーだったからでしょうか。いいえ、違います。神様が彼を組み伏せられたのです。でも彼が勝ちました。どうやって勝ったのでしょうか。それは降参することによって勝ったのです。あなたも好きなだけ神様と戦うことができます。でもあなたが神様に降参するまでは、あなたは決して勝つことはできません。ホセア書12章の5節。主は万軍の神、その呼び名は主。エホバ、あるいは主とは、神様がイスラエルに記念として教えてくださった名前です。神様は言われました。あなたはいつでも私を、私の名で知っている。私はエホバ、自存する者、生ける神である。私たちには神様を思い起こさせるための像は必要ではありません。神様の皆自体が、神様のご性質を表現しているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルは裁かれなければならないというテーマで、ホセア書11章1節から12節と12章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。